Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
空海
IT ニュース。
この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
空海 IT ニュース。空海 IT ニュース1962回11月4日です。皆さん、番組ましてみっちゃんです。そして
きちゃんです。
こんばんは。
こんばんは。
すみません、アップルウォッチのカレンダーでは7日分しか表示できません。
何しろ、
どういうことですか？
アップルウォッチのカレンダー開いてるんですか？
いや、アップルウォッチに喋りかけてしまったみたい。カリンピカ
リン、勝手
に喋る。ケイちゃん、ジオちゃん、コアクさん、こんばんは。
こんばんは。
あの、日付言うときにアップルウォッチを見て日付を確認するから、その時に喋りかけたことなく。テレちゃん、こんばんは。
こんばんは。
今日はちょっと早いですよ。諸事情があります。
私のせいですか？
そうだね、みんな月ちゃんのおかげで早く始まったんだよ。
おかげなんかせいなんか知らんけど。
いつもならまだテレビを見てる時間だよな。
ん？
収録前に。スキちゃんとこのテレビが調子悪いのか、配線が調子悪いのか。配線が調子が悪い。
なんなんかね。
映ったり映らなかったりするんですよね。夕方までは、夕方っていうか昼過ぎは映ってたのに、今夕方の時点でまた映らなくなっちゃった。
うん。
朝からはずっと映っとった。
ずっと映ってた。
寒くなるといいのか。
夕方から気温が下がると。
気温が下がると。
それも困るよね。
昔 NTT のフレッツ光を契約してるときに、夜になると回線速度が落ちるっていう現象があったんですよね。
そうなんだ。
で、NTT に調べさせたら、どうも、その時は光回線の接続がなんかちゃんとできてなくて、ちょっと甘かったみたいで、それが原因だったんですけども、スケちゃんのとこは光回線じゃないからな。ただ、スキちゃんとこの部屋って、いやいや、アナログじゃないですよ、ジオちゃん。さすがにデジタルですけどね。あの、300オフの平行フィーダーが使われてるんですよね。あれが怪しいんじゃないかなって思うんですよね。同軸じゃなくて。
何？
ん？アンテナ線がね。丸い線じゃなくて、ぺったんこの線で入ってきてるでしょ。
うん、
300オームの平行フィーダーってやつ。
なんかすごいね、ボロボロになってるよ。なんかもう、劣化して。
劣化して。その辺が怪しいなぁと思います。ただ映ったり映らなかったりっていうのがね、今一つわかんないんだよね。 まあ、日中もだいぶ涼しくなってお休みだった皆さん、どこお出かけしましたか？
しましたか？
しましたか？私は仕事ですよ。
私は今日は整体に行ってきました。
体がねじれてたので、
うん、
調子良くなった。
あの重心が右足と左足と同じように等しくかけられるようになったのと、うん、だっけ、右肩がねこう下がっとるけ、服着ても首が何わかる、こう片方に寄っていく丸首のところが、
ほうほうほうほう、
うん、それも治った。でねじれるけ腰も痛くなったって。全部つながっとる。あの、生つばが出るようになってびっくりした。
生つば。で目の前に梅干しかなんか置かれたんだね。
違う違う。なんでそういう、いや本当に口の中カラカラで、あの唾液が出んけ、お餅が喉に突っかえるあのばあちゃんみたいな状態だったんだけど唾液が出だしてびっくりした。あのね、機会があったらね、あのしてさせてあげたい。おたく、おたくにあなた
てるちゃんは今日は煙突掃除してた。
サンタさん、チムチムにいいじゃん。あ、そっち。
ゆうちゃん、こんばんは。
こんばんは。
ゆうちゃん、自分ではわからない場合が多いよね。
歪んどるもんね。
まあ、あれにはわからんわね、うん。今日は近畿地方で木枯らし1号が吹いたそうですよ。
近畿？
近畿地方。
寒かったんだ。
ね、寒いというか強い風が吹かない、吹いた時が木枯らしです。気圧配置が西高東低の冬型になってて、風の向きが北北東から西北西の間に吹いてて、風速が最大8メートルを超えたら木枯らしだそうですよ。あの東京地方とは若干違うらしいんです、ね、これ気象台、地方管区気象台によってどうも定義がバラバラみたいで、東京地方の場合は北から西南西の間に吹くと木枯らし認定だそうです、ね、
こっちも木枯らしって吹くんかいな。
多分中国管区気象台かどっかが出すんだと思いますよ。吹いたら吹いたで。で、この近畿地方の木枯らし1号は去年よりも18日早い記録だそうです。で、東京地方は去年木枯らし1号が吹かなかったので、今年木枯らし1号が吹くと2年ぶりということらしいですよ。
急に寒くなるの、こんな、うん、
そうですね。まあ木枯らしって言われると冷たい風っていう感じはするけどね。
木枯らしって言われるとモンジローでしょ
降る降る。で、週末にはまあの寒気も入ってくるみたいで、東北の平野部で雪が降るかも。
やめて。
まあ東北だから、ね、中国地方は大丈夫だと思うけど。
でも、ま、東北で降るってことは寒くなるよ、こっちも。
ああ、だから週末の予想最高気温が15度とか16度まで下がるみたいですよ、出雲でも。
今日も20度いってなかったでしょ。
ああ、今日も20度いってない。
もう、みったんはもうね、なんかスカイプで見る限り、冬物のパジャマ着ておさるね、裏毛。
裏毛何
て言うんだっけ。あ、そうそうそう。それそれ。
裏毛
まだ早いでしょって思うんだけど、袖まくって着てたのにね。で、私は長袖のパジャマに薄い生地の毛布かけて、その上に夏布団を2枚かけて寝てるんですけど、みんなはどうしてんの？どうし、まだね。
ぼちぼち冬用の布団出してんのね。朝晩はひんやりするからね。
どういう順番で攻めていったらいい？
どういう順番で、まあ、着るものから攻めていった方がいいんじゃないのかな、うん、それで耐えられんようになったら冬用の布団にする。
でもね、半袖のパジャマにさ毛布かけてスリスリするの気持ちよくない？お布団の中で体スリスリするの気持ちよくない？あれ気持ちいい。
確かにね。いいじゃん。今日は女子大生とアポスタのお姉さんに癒されてきました。
ジミちゃん、今日ね、私が
行
っとった学校。
インスタに上げてたね。あ、インスタなくて、LINE の方に上げてたね。
しかも私の入っとったサークルの行っとるんや、この人。何？どういうあれ？なんで？なんで？と思った。
ストーカ
ー？ストーカー？
ストーカー？ジョーちゃん、そんなに寒くないし、風も気にならなかったけど、古い。あ、小ガラスマジでね。カリンピカリンさん、やっぱり好きちゃん好き。ごめんなさい。
ん？どのこと？
こんばんは。
こんばんは。
ひゅーちゃん、夏冬同じ。あ、布団？布団というかパジャマか。ひゅーちゃん、京都はそんなに寒くなかったよ。
京都は底冷え。こんばんは。けいちゃんは短足？あ、短足って
言ってた。短足。ひゅーちゃん、短足に行って。
この人あれじゃん、T シャツ短パン。
あ、夏でも冬でも。
夏でも、うん。
まあ冬はガンガンに暖房かけるんだろうからな。
へえ。
ゆうちゃん、けいちゃんは人中マット。
けいちゃんはっていうかカエルはってことでしょ。
カエルは。で、そのケイちゃんはパジャマ持ってにゃい。これ、おまっぱい。
まっぱい？ラ族だ。
ラ族だ。ゆうちゃん、ご飯食べてらっしゃい。食べてらっしゃいな。食べてきますだけ。いってらっしゃい。
まとめて
食べてらっしゃい。はい。はい、じゃあ本編の方行きますよ。今日は祝日だったんでね、ニュースそんなにありません。
私が探そうと思っとったのに申し訳ない。
はい、まず最初はマックお宝鑑定団ブログにあった記事です。アップルラゾーナ川崎プラザ2019年12月前半にオープン予定はてなという記事が出てました。アップルはアップル丸の内のメディア向け内段階において9月後半にアップル福岡をオープンし、年内にもう1店舗オープン予定であることを明らかにしています。で、お宝さんの方では以前からその候補地としてラゾーナ川崎プラザの2階248だと予想しています。248って何だこれ、なんか打ち間違いかな。
どこに書いてあるそんなこと。
本名で、店舗名はアップルラゾーナ川崎プラザとなると考えられ、2019年12月前半にオープンする可能性が出ているようです。とやっぱり川崎にもできるのね。
あ、そっか、今アップルストアじゃないんだもんな。アップルか。
そうそう、今ストアはつけない。いいね、都会はいっぱいできて。
なんかできすぎじゃない？
一つぐらい田舎に回そうよ。
ねえ、なんぼなんでもさ、中国地方に一個もないって問題だよね。もう？
まあ一個ぐらいあってもいいような気がするよな。
だって近畿はさ、京都にもできたんだよ。なんで大阪にあるのに京都にできるわけ？
需要があるからじゃない？
いやいやいや、中国、中国民、中国民じゃない、
中国民、
中国地方民。どうしてくれるの？
地方？
どうしてくれるの？
開けてるようだな。
見たわね。いや、どうしてくれるのって、あのね、誰に言うたるってこと
で、北海道民と東北地方民から亡くなったうちらはどうすんじゃって言われる。
札幌もあったんだっけ？
札幌ね、あったけど、札幌はでもやめたとは言ってないよね、確か。じゃなかったかな。
札幌あったっけ？あった？
うん、あったよ、札幌。で、あの1月2日のラッキーバッグに並んでる人が凍えて死ぬんじゃないかって騒ぎになってる。
あ、そう、そんなことあったっけ。
うん。ということで、川崎にできるってよ。いいね、都会の人は。
でも今アップルストア札幌で調べたら、
うん、
札幌のカムバックって出てきたよ。
だから札幌は確か閉店じゃなかったはず。でどっか移転するんじゃないかって話があったけども、結局
それも
立ち消えっぽくなっちゃってるし、今、ま
あ、
水面下で動いてるのかもしれないけど、仙台は閉店って言ってたな、確か。
仙台は閉店したよね。
うん、
あの、予算のこと心配してる場合じゃないが、うちら。大阪まで行かんといけんの？だって、だって、だって。
まあ、アップルストアはね。
誰に言うたら作ってもらえるんだろう。
クックさん。クックさん、クックさんに電話して、いつできますかって。早く作ってくださいって。言っといて。
993にかければいいね。
0120993993 だったじゃん。
本当に？それ日本につながる？
うん、多分日本のアップルにつながると思うよね。アメリカにはつながらないと思うけど。はい、それでは次のビデオ、気になるキーナーさんの方にあったビデオ。アップル AR ヘッドセットを来年後半に発売か。米国のゲーム会社と協力して開発中との情報もという記事が上がってました。以前よりアップルは AR 拡張現実ヘッドセットを開発していると噂されていますが、本日ベジタイムスがアップルは2020年後半に AR ヘッドセットを発売するようだと報じていますということですね。ゲーム会社と協力して開発中ということらしいですよ。これが本当ならね。iPhone の発表前にそれこそ AR のあの時はメガネっぽいものが出るんじゃないかってなんか噂が出てたよな。 横のつるのとかちょっと太めのメガネのやつが。
そこがマイクだとか言うとったんかいな。
マイクなのか、まあ、バッテリーなのかわかんないけど、ね、まあどういう形状で出るかわかりませんけどね。ゴーグルタイプなのかメガネタイプなのか。ただゲームのデバイスとして使うんだったらゴーグルタイプの方が没頭できそうだよな、メガネタイプより。
うん、そうですね。
果たしてどういう形で出るんでしょうか。まあ出るかどうかがわかんないけどね。はい、それでは次の記事はマッコ宝鑑定団ブログにあった記事です。iPhone XS、10の背面カメラを iPhone 11 Pro 風に変えるレンズカバーを試すということで、ダンボさんが購入して試してみたそうですよ。iPhone XS や10、それから 10S Max の背面カメラを11 Pro、11 Pro Max のトリプルカメラ風に変えるレンズカバー、 iPhone XS10 セコンドチェンジ for iPhone 11 Pro レンズカバーがたくさん販売されていたので一つ買って試してみましたということで、要は見た目11 Pro っぽくするためのカバーだそうです。レンズにかぶせる。これでスキちゃんも11 Pro シリーズに仲間入りだよ。
いやー、
見つければ。
いや
どうですか。
風にまでする。
ちなみにこれ、購入しようとするとね、アリババ .com で売れてるんですよ。で、1個がね、1ドル25セントだったかな。ただ、最低30個買えって言ってるんですよ。30個単位じゃないと売らないよと。これ2000回プレゼントにする?
でも本当に持ってる人どうするの?
本当に持ってる人は、なんか他に使い道考えて。
これさ、ビックリマンチョコのシールみたいなもんでしょ。
ビックリマンチョコのシール、また古いとこ行ったね。
いやこれでも
古いとこ行ったね。
ダニってバレるよね。
まあ、よく見たらバレるだろうな。
なんかこれを人前に出す勇気がないな。
けどね、それに人に見せんでもいいわ。見せんでもいいというか、わざわざ見せんでもいいわ。
でも
何気にチラッとチラ見させれば、
人がおるところで写真撮れんくなるかもしれないの。本物持ってる人が横に乗ってね、もう最悪だと思うよ。欲しい。ま
あ、いらない。いらない。
一旦これ買うんでしょ?
どれ?
11 Pro。
あ、まあまあ、どっちにしても多分11月頃に。
だって11月
に。14回の支払いが。うん。確かね、11月の11日だか12日以降から適用されるからね。あの、残債チャラにしてくれるやつが。年内には買えることになるのかなって気がしますけど。のぶすみさんこんばんは。
こんばんは。
ということで、まあ紹介はしたけどもあんまりいらないのかなって気がします、
ね、まあちょっとネタがね面白い、
はい、それでは次もマックだから鑑定ダブログにあった記事です。 Adobe 画像編集アプリ Photoshop for iPad をリリースという記事が出ました。Adobe が iPad 用画像編集アプリ Photoshop for iPad を App Store にて無料配布を開始しています。UI 周りの動きは Adobe Fresco に似ているため、開発元は？
じゃあ開発は？
あ、開発は元ミクサモかな？ミクサモチームが中心となって行われていると考えられます。iPadOS 13.2 以降がインストールされた iPad Pro 9.7 インチ、iPad Pro 10.5 インチ、iPad Pro 11インチ、iPad Pro 12.9 インチセカンドジェネレーション以降、iPad 第5ジェネレーション以降、iPad Mini 4以降、iPad Air 2以降で利用可能ですと。で、ですね、アドビさん、アドビマックス2018の時にデスクトップ版のフォトショップを、iPad に完全移行するアプリだというふうな紹介をしてたんですけども、今回、リリースされたフォトショップを iPad では、フォトショップで準備中の機能として、未実装の機能について説明がされていますということで、まだ完全なデスクトップの、移植版というわけではどうもなさそうですね、これ。この間 AUGM 大阪の時にアドビさんが登壇されて話をされてたんですけども、 Photoshop いつ出るかっていうのは今週かもしれないし、来月かもしれないし、来年かもしれないしという、なんか言葉を濁したようなお話をしてらっしゃったのがこれなんでしょうね、多分。ということで、まあ、完全な、デスクトップの互換を持ったものではないけども、まあ、そこへ行くまでのステップっていう感じなのかもしれませんね。一応スキちゃんの iPad mini 4にもインストールはできますよ。
そうなんだ。
うん。ただペンシルは使えないですけどね。プロとかミニ5とかは、うん、Apple ペンシルが使えますが、あのサードパーティー製のペンシルとか指とかなら使えますけどね、スキちゃんの iPad でも。
フォトショップって私使ったことないんですよね。
おお。
使ったことある、まあ、
写真を取り込んで加工するとか、あのいらないものを消したりとか。
ああ、
ほくろとか使ったことありますよ。ほくろではないけど、電信柱消したりね、写真から。でこれインストールして起動すると最初にログイン画面が出てくるんですけども、私は Adobe ID でログインしたんだけど、それ以外に Apple でログイン、 Google でログイン、 Facebook でログインっていうのがあるんですよね。これはもしかして無料で使えるってことなのかな。私は Adobe ID でログインしてそのまま先へ進んだので、クリエイティブクラウドで金払ってるから行けたのかなと思ったけども、 Apple でログインとか Google でログイン、 Facebook でログインすると課金はどういう風になるんだろうっていうのがちょっとわからないんですけど、これ基本はアプリ内課金ってことになってたような気がしなくもないけどですよね、アプリ内課金。 ああ、クリエイティブクラウドにもし入ってない場合は、1ヶ月1080円かかるんですね。アプリ内課金で使用する場合は。
結構、そういうの多いよね。
まあ、
いざ、アプリ落として使おうかと思ったら、突然その金額がボーンと表示されたりとか。でインストールしてすぐに消すとかっていうパターンがすごく多くなってる。私も今
多分 CC 契約をしてない場合は1080円、1100円じゃないの、1080円だね。これ1000円に 10% なら1100円だよな、普通。
すぐに反映されてなくて、そのうち1100円になるけど、今はまだ1080円でいいんじゃない？
アドビさんなんかを間違えてるのかどうかはよくわかんないですけど、現時点では、アップストアで見る限りでは、フォトショップ iPad 版月々払い1080円というふうな、ね、表示になっています。そしてアドビさんもう一つアプリをリリースしてらっしゃいます。江口さんこんばんは。メリカさん
こんばんは。
あおちゃんこんばんは。
こんばんは。
ケイちゃん電柱消しちゃうなんてアレタンが聞いたら悲しむけど、アレットさんは電柱じゃなくて、上のトランスでしょ撮りたい。
でも、電信柱クラブかなんかでしょ、あれ。ハッシュタグ。
まあ、基本的に電信柱の上にあるから、そういうふうな名前になってるんだろうけど、電信柱もダメなのか。はい。それはそうかも。マッコだから、鑑定団さんにやってきます
。あ、そんなに言ったらもう、2000回のアイコン作ってもらえるぞ、きっと。
アドビ拡張現実作成アプリ、アドビ
これ何て言うの、
アドビアイロかな、AERO、まあ、ここではとりあえずアイロと言いましょうアドビアイロをリリース。エアロかな、
ちょっと調べる。
アドビが iPhone、iPad 用拡張現実作成アプリ、アドビアエロを App Store にて無料配布を開始しています。デザイナーは、アエロでいい、
うん、
デザイナーは、Photoshop CC や、Dimension CC など、すでに使えないたツールを使って AR 対応コンテンツを作成できます。物理スペースの中でレイアウトしたりデザインを作成操作したりできるため、 AR 制作がよりスムーズかつ直感的に行えますということで、対応機種は iOS13.1 以降がインストールされた iPhone 8 Plus 10 10R 10S 10S Max 11 11 Pro 11 Pro Max とiPadOS13.2 以降がインストールされた iPad Pro Wi-Fi モデルと Wi-Fi プラスセルラーモデル、 iPad Pro 12.9 インチサードジェネレーション、 iPad Pro 11インチ、 iPad Mini 5ジェネレーション、 iPad Air サードジェネレーションで利用可能ですということで、残念ながらこのアプリはスキちゃんのとこでは動かないと。iPad mini もダメだし、iPhone もダメだと。ようですね。
何、私のことダメダメって言いたいの？
そんなことないよ。具体的にこれは何ができるアプリかというと、没入感のあるインタラクティブなユーザー体験を想像できます。何言ってんのって言われてるよね。
だって具体的に言うとって言って、それか
プログラミングや 3D デザインの経験は必要なし。手元にあるアセットですぐに AR 体験を作成できますということで、まあ AR で遊べるってことじゃないかな。
自分で作れるんだ。
うん、どうもね。もう最初からあのモデルが何個か用意されてて、それを空間上に置くことができるんだね。こちらも、クリエイティブクラウドのアプリ、あのアカウントでログインができるんですけども、それ以外に、Apple、Apple が、なんか乱数並べたようなメールアドレス作ってログインできるようにするっていうのがあってね。あれが採用されてますね。うん、あのメールアドレスをそのたんびに作ってくれるってやつ。ログイン用の。あと Google と Facebook でのログインができます。こちらも確かアプリ内課金があったような気がするな。あるね。ん？これは何だ？クリエイティブクラウドストレージ 20GB 200円っていう課金になってるな。これは作ったものをクラウド上に置くための容量を200円で買えというアプリ内課金になってるみたいですね、どうも。アプリを使うこと自体には料金はかからないようです。気になる方は落として遊んでみてはいかがでしょうか。はい、それでは最後の記事ですが、もしみさん、この蜂蜜って何？ハロウィン終わったら蜂蜜の蜜壺になったの？
どこにそんなにあるん？あ、え？
今蜂蜜5つ送ってくれてるけど、
またこれキャンペーン実施中じゃん。
点数がついてる。5点、4点、3点、6点、9点。もしかして100点が出たらアイコンが蜂蜜になるの？
なんで蜂蜜なの？
なんだ。はい、それでは最後の記事、タチラボさんにあった記事です。17% オフタイムセール祭りでドロップボックスプラス3年版が値下げ中という記事が上がってました。クラウドストレージドロップボックスの有料プランドロップボックスプラスは 2TB の容量、スマートシンク、そして30日前までのデータ巻き戻しなどが利用できますということで、かつては月額1296円、年払いで12960円でしたが、今年の夏から値上げを実施し、さらに消費税増税もあって、現在では月額1650円、年払い15840円となっていますと。で、まとめて払うとお安く使えるわけですけども、ドロップボックスプラス1年版と3年版というのがあるんですが、こちらの3年版の方ですね、普通だと3年版購入すると8400円お得になって、お値段が 38,280 円で販売されています。で、現在セールで 17% オフで 31,500 円となっています。セール期間は11月4日23時59分までということですね。あと、これ今 Amazon でのお話なんですけども、これを購入する前に Amazon ギフトのチャージタイプ、これを入手しておくと最大で 2.5% 分のポイントがつくので、さらにお得に購入できますということで、現在 Amazon で3年版が 31,500 円、お安いよ。 31,500 円。
私なんかドロップボックスにお金を払うっていう認識がなくて、
うん、
わかる？お金払うもんだと思ってない。
まあまあ、まあ、無料でも使えますからね。
だけど、みっちゃんがその、今すごいいいじゃんっていう言い方するじゃん。
いいじゃん。
3万って。
まあ、容量が増えるってのと、あと、ドロップボックス上で間違ってデータを消したり、更新してしまって、あ、前の、更新する前に戻したいって時に戻すことができる。有料版はね。30日間は巻き戻しができるんで。あと、普通にドロップボックス使ってると、ドロップボックスの中とパソコンのハードディスクの中と同期を取るじゃない。で、これをあのドロップボックスの方にだけ保存するっていうことができるんですよ。そしてやるとハードディスクの容量、まあハードディスクというか今もう SSD でしょうけど、容量を節約することができるっていう利点があります。で、私はね、ドロップボックスはあのソースネクストで買ってるんですよ。ただ今、ソースネクストの方で見ると、3年版は、43,200 円から8,400 円引きになってるから、34,800 円か。だからまだ今のところはこの Amazon で購入する方がお安くなる。って感じですね。でまだあの有効期限が残ってるって方も、これ3年版の、キーを入力すると今の残ってるのにプラスして3年という形になるんでね、もし期限が間もなく切れるぞっていう方は、活用してみてはいかがでしょうか。ということで以上お散歩さん、これってもう売り切れてるんじゃないかな。え、マジ？そうなの？ちょっと待って、そこ確認しなかったぞ。現在在庫切れになってるな。あらまあ、在庫切れってあるな。このパッケージをもしかして送ってくるってこと？
今日11月3日？あ、これ昨日のニュースか。
あ、そういうこと？タイムセールってことはそういうことか。大変失礼をいたしました。
え、でもセールの期間って11月4日23時59分までって書いてあるよ。記事の。
だよね、まだ有効だよね。有効だけど、数が限定されてたのかな。売り切れになるってことは、あのすいません、紹介はしたんですが現在購入できない状況ですね。うん、申し訳ない、ごめんねですよ。
いやでも23時59分までがなんで、
わかんない。あの、何セットとかいう数に限りがあるという記事にもなってないしね。 なぜ購入できないのかが今一つ分かりません。
逃げろ。
もしかしたらこの後時間ギリギリで復活する可能性があるかもしれないです、ね、ないか。
いや、
はい、ということで最後のニュースは皆さん聞かなかったことにしてください。
消すの？
いや、もうこの前でいいよ。サンパさん、この間ソースミックスでもやってて、私はそれで購入しました。ソースミックスでもたまに割引やってますよね。サンパさん、ソースミックスとはエバーノートも同じようなサービスしているよ。私が昼前見に行った時には売り切れになっていました。あ、昼間の時点ですでに売り切れ状態。アマゾンのセールは数量限定が多いよ。もうそれなはっきり書いてほしいですよね、数量限定って。はい、ヤシさんお風呂行ってらっしゃーい。
え、ヤシさんお風呂？
で、今、一番最新の書き込
みが。珍しい、本当だね。
うん。
今からが面白いのにって。
スキちゃんが面白いこと始めるよ。
いわ。面白くないの、別に。
それではツイッターにいただいたコメントを紹介してください。
はい、金曜日の1961回が上がって、いっちゃんが巨大ポケモンの謎を解け、順調に2匹ずつゲット、違う、順調に2匹ずつゲット、レジロックの色違いがあと1匹取れない、初日の W ポンプは諦めます、この後はラグビーワールドカップの決勝戦なので帰ります。
あ、土曜日で歩いてたってことね、うん、お疲れ様です。
すごいね、相変わらず頑張っとるね。あ、それからイクラムさんが1961回を聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。
はい、そして再びいっちゃんがポケモン GO、 最近は色違いを捕まえるためのゲーム、取れないと不機嫌になる神さん、なんだかな。昨日神さんの分も取れてほっとしました。今日は最終日、自力で取ると出かけてくれたので、と取りためたラグビーワールドカップのゲームを楽しんでいます。来週からは台風の後片付け再開しますということで。
あ、
お疲れ
様ですね。
千葉はね、まだまだね、あれですな、
被害がね。
でもいっちゃんこうやってなんかなんか通常通りのこうね生活もしながらだっけ、まあストレスためんようになんですけど、なんかこの今日のラーって久しぶりに見るんだけど、
ストレス溜まってなさそうだな。
今日のラーでしょ、久しぶりだよこれ。丸の内で、うん、iPhone のバッテリー交換に時間があったので、隣駅まで歩いてラーメン、ふぐだし塩、八代目圭介。前回は塩だったので、ふぐだし醤油ラーメン極みセット、かっこお茶漬けにしました。替え玉追加で2500円オーバーですが、色違いコンプのお礼ということで美味しくいただきました。2500円、豪勢だねこれ、偉い。
ご飯、ご飯、お茶漬けとラーメン、
ラーメン、ラーメンだな、
ラーメンの下になんかチャーシューのでかいのが別の皿に乗ってるぞ。
フ
グの身もついてんのか。
そりゃ高いよな。田舎者にはちょっと食べたことがないっていうか、フグの出汁でラーメンみたいな不思議な感じ。
贅沢だな。でラーメン2杯でしょ。
替え玉
ってことは、
2500円。
それぐらいするか。
そんないいラーメン食べたことないし。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。コメント以上です。です
ね。皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。
結局蜂蜜はさっき好きちゃん蜂蜜一個送ってたよな。
うん。
蜂蜜で。この。点数？
この左下のところを押したら、あの蜂蜜のページに行ったよ。
特製カレンダーと Amazon ギフト券が抽選で当たる送るとスコアが入ります。応募用。まあ、自分で応募はしなきゃいけないのね。
なんだろうね、蜂蜜。
あの、このキャンペーン実施中ってとこを押すと、あの、この間までやってたハロウィンのページに行くんですけど。
そうなんよ。そうなんよ。さっき、ん？と思っとった一人で。
でもこのハロウィンもまだやってるんだな。今日の23時59分まで。
あ、そうなんですね。
11月4日月曜祝日まで。蜂蜜イベントアイテム蜂蜜を送信したり受け取ったりすると所属チームにランダムでスコアが入ります。スコアが多いチームから優先して商品抽選の対象となります。なんかエントリーしなきゃいけないっていうのは前回のハロウィンイベントの時のエントリーがそのまま引き継がれてるのかな。そうだと思いますよ。はい、今日はスキちゃんは整体に行っただけ？
あとはすぐ近くのイベント会場。
そうだったな。
あの言い方悪いけどプロじゃない人のハンドメイドの雑貨。アクセサリーとか、
うん、
とパン屋さんが来てたので。
でもプロじゃない人っていうかお金取って売ってる時点でプロのような気がするけどな。
ああ、そうだね、うん、だってまあハンドメイド雑貨、うん、でも普通にお店で買ったら1500円ぐらいするようなアクセサリーが600円とかだったんですごい買いやすかった、うん、
買っ
ちゃいました、うん、あの男の人には分からんだろうけど、うん、前から、ね、欲しかったピアス、
あの、ま、
玉が表も裏も
あれはリバーシブルで使う
キャッチという
部分が。い
や、リバーシブルで使おうと思ったら使えるよ。
あれだって大きな玉と小さい玉が裏表でしょ。
うん、
裏側に大きな玉って普通つける？
普通はつけないけど、だけど例えばそのパールのピアスとしてもそっちを前に向けたら、うん、
いや耳たぶの後ろに丸いものがポコッと出てこない。それは関係ない、うん、あんまり。
うん、関係ない。まあ、だけど 2way ってやつですね。
あ、2way ね。
2A。
スケちゃんが言うと 2A に聞こえる。
2way
2way。
うん、
じゃあ帰る。
あ、早いね、
うん、
まあね、ちょっとしたあの今流行りのなんだっけ、なんとかなんとかなんだっけ、あのゼリーみたいな液体の中にお花、ドライフラワーとか入れる、入っとるやつなんて言うっけ今流行る。
ハーバリウム。
え そうそうそうそう、うん、ハーバルフラワー、あれの、うん、あれが入ったボールペン、
あーボールペン
とかね、
あの観光地のお土産物にありそうだよな。
うん、ありそうありそう。あとワークショップもあった、ハーバリウム、
あ作るやつ、
ハーバリウムだっけ、
なんかハーバリウム違ったっけ、なんかそんな響きだよな、
なんか名前が違うような気持ちが悪いんだけど、ハーバリウムじゃなかった、
水中華じゃなくてね、ジミちゃん、あのなんか油かなんか入れたよな、水じゃなくて、
あやっぱハーバリウムで合ってるよ、
合ってる、合ってるじゃん
失礼
失礼だ、
何が入ってるの、
なんかオイルじゃなかったっけ、水じゃないでしょあれって、あの焼酎入れると腐らんけどな、花焼酎じゃないと、
あ高純度なんとかオイル、
なんとかオイルって
高純度精製オイルを使用してドライフライヤーや
や、
フライヤーやや、フラワーを浸す、簡単だよね、だって液体の中に花つけたら終わりだもん、何のことはない、
まあね、
もう綺麗なんで、
最近流行ってるなあれ、
今めっちゃ流行ってる、しまいにはそのそういう感じのピアスとかもあるよ、
ピアス、
うん、
それ中のオイルが、オイルというか油が漏れなきゃいいけどな、
いやちょっと見間違いかもしれんけどそんな感じ、
あの携帯のケースでああいうやつがあるじゃない、中にキラキラ入れて、
うん、
あれ
なんかダメなんでしょ、
なんか低温やけどかなんかするの、化学やけどか、低温やけどじゃない、
なんかもう問題になっとったよね、
うん、ポケットの中入れとったら太ももがやけどしたってやつ、なんかあれ好きじゃないのかなって気がするんだけどな、
ハザリングは大丈夫でしょ、
ピンチでも大丈夫なのかな、
大丈夫でしょ、ハーバリウム100均でも材料売ってんだ、
ハーバリウム
の、なんかハーバリウムでセリアとか出てくる、あハーバリウムのオイルが100均セリアに登場とかって書いてある、ちょっとセリアちゃんとそういうとこも見にゃダメよね、私セリアに行くって言ったら、あのみっちゃんが家に来た時のお帰り用のあの紙コップに蓋ついたやつ、コーヒー作って入れてあげるよ。あれ買いに行くだけだもんね。
なんか他の方も見てたじゃん、おとと紙止めか。
でもあれしか買ってないよ。
結局。買わなかったな。
いや、こういうさ、なんかこう、女子力高そうな趣味ボタンとダメだよな。
あのアクセサリーとか作る道具というか材料を売ってるんでしょ、セリアとか、あの紫外線当てて固めるやつとか、
レジン、レジンでしょ、
うん、レジン、
あんなしたいな、
すればいいじゃん
そんな冷たい言い方せんでも一緒に作ろうやあ、2000回のプレゼントにミッツアンと私があのアクセサリーを作る、あの男子でもつけられるものとか、
何でもつけられる、
前みっちゃん1回みっちゃんの作ったストラップのプレゼントしたよね、そういえば、
ああ、あれしたっけ、
なんかしたよ、野郎が作ったやつ、野郎に当たったもん、
そうだよな、
一名様だったっけ、
あのちっちゃいマガタマつけ
た、誰に当たった、
そうだ、
そうそうそうそう、誰に当たったか覚えてる、
覚えてない、
絶対覚えてないよな、
じゃあもう覚えてないじゃん
あの人だったかなって思う人おる。
誰？
間違っとったら言わん、意見って言わない。
都合のいいやつじゃ。
いやいやいやいや。
ゆっくりいるか？
まあ、手作りとオリジナル商品、オリジナルグッズね。
前回に向けて。皆さんに2000回にプレゼントしてもらうとしたら、大きなものを1個ドーンがいいか、細かいもの数多いがいいか、どっちがいい？
そりゃ多いのがいいでしょう。
さんが多い方がいいっていうのよね。
なんか一回さ、松葉ガニのプレゼントしたことあるじゃない、うん、1名様でなんか豪華だけど抽選も一回したらもうそれで終わりにしちゃったけ、ちょっと寂しい感じがした、ね、
じゃあったけ広島人か、
違う、広島人は違う。
じゃけ
えのって言うんだ。じゃけえの。わしは広島もんじゃけえのって言うんだろ。わしはって言わないか。おいどんは。
おいどんはまた違う。
おいどんは広島で。
おいどんは鹿児島とかどっかでしょ。
じゃあなんて言うの広島の人は。わいは？
わしはとか。
おらは？
おらは死ぬ。
おらは。オーラは新の漬けだ。
何人か書き込みをしていますって出てるんだけど、全然文章上がってこないのは途中でやめてるのか。
みんな悩んでるのかな。
あ、江口さん、でかいのドーン。
タイムラグ。でかいのドーン。
仁義なき戦いを思い出す。広島が舞台だった仁義なき戦い2を、まあ、昔の映画だね。
その中では何て言っとった？浦和って言った。浦和は言った
かもしれない。
わしは、わいは、
わしはじゃない。
I'm 広島ぽんちゃけろ。I'm
散歩さん、みんなでお二人にプレゼントってどう？あ、逆にもらうの？もらうの？
ちょっとハワイがいい、ハワイが。いいよ、豪華客船とかで。遠慮せよ、ちょっとは、って。
とんでもないこと言い出す。
あの、なんならピースボートのパンフレットを出しましょうか？
今日電話かかってこなかった。
ピースボート。もうね、諦めたみたい。
そうなんだ。むぐすみさん、わしは、やっぱり、わしはだよ。
わしなんだ。でもちょっとね、私がわしっていうのはちょっと抵抗があって、あまり。
女性はなんて言うんだろう。男はわしはでいいだろうけど。
あちきは？
うちは？
うちは？
あおぐ？
うちはあおぐもんじゃ。そうじゃ。
クレと広町かなと広島では違うような、そんなに違うもんね。
広町ってどこ？広町じゃなくて、ん？
ちみちゃん、あちきっておいなんですか？
なんで敬語で書かれてるんですか？
ちゃんがあんな高さの高い下駄じゃないな、草履履けないよ。
草履じゃないでしょ。
なんて言うんだ
っけ、下駄の方が、ハイボックリ、ポックリ、
ポックリだ、ザポックリだ。 さ、鳥取県だっけ、ハワイ町。
そうだよ。
あ、でも今ハワイ町じゃない
。あ、違う。なったよな。ゆり浜、うん、ゆり浜町。
ゆり浜町に変わっちゃったんですよね。
何、ハワイに行きたいって言ったっけか。うん、
今だからゆり浜町ハワイなの。
ハワイ温泉。
ハワイ温泉は残ってるよな。
残ってる。
多分ハワイっていう地名はど、あの町じゃないけど残ってるはずですよ。ユミちゃん紳士ですから。
いや、そっち。
ん？
そうだそうだ。ね、そっちのハワイに持っていかんでもいいじゃないって思ってちょっと言った。
ハワイ温泉日帰り。
やだ。何出たっけ。
さあ、ハワイ温泉は残ってるけど地名はないってテレビで言ってた気がする。あれ、ハワイって地名残ってないの？
ないと思うよ。
あ、いや、町名としてはなくなったけど。完全にハワイという名前は消えたのか。
ハワイ温泉。ハワイ温泉？あ、あったあった。だいたいでもハワイ温泉、ひらがなだよね。
うん、ひらがな。
ゆり浜町だよ。ゆり
浜町にある温泉。という地名はもうなくなってんだな。そうか、そのままが消えてなくなっちゃってるか。
だけどそっちのハワイじゃなくてもいいよって言ってるんですけど。
常磐ハワイアンセンターとか。
ああ、いいね。福島だったかいな。
あっちだな。
あの、行ったことない、ここ。
フラダンス踊る。
見るんでしょ。
ヤシンさん、クレが山村組、広島が岡組、広町が小原かな、うん、の拠点でした。山村さんを思い出したのであえて書きました。山村さんってワンボタンの山村
さん。なんで山村さん。なんで山村さん、なんか広島と関係があるの。
いや、関係ないと思う
よ。山村さんは、わ、わしは広島好きなの。好きなの山村さん。
そういうことが好きって話は聞いたことないな。あ、今はスパリゾートハワイ
ア。山村じゃけど。
あ、今常磐ハワイアンセンターとは言わないんだ。
ちょっとそのネーミングは昔っぽいよね。変わったかどうか知らんけど。
お父さん、オイランが履いているのは確か三万羽の高げた。ほっこりはその、あそこの厚い木でできた草履だったような。三万羽の高げた。
ほっこりじゃなくて、ぽっこり、ぽっくりじゃないの。
ぽっくりだよね。
ぽっこり？
ぽっこりは好き
ちゃう、ね。ぽっこりはお腹だろう。
あ、好きちゃうもん。
ぽっこりだな。あなた。あんたね、大事なことはすぐ忘れるくせに、そんなどうでもいいこと何でも何日も覚えてる。
三枚刃の高げた。
なんかひげ剃りみたいじゃない。
あ
な4枚刃の方がいいんじゃ
ん。4枚刃ってあるの？
あのヒゲ剃りにはね、4枚刃
何枚刃まであるの？
5枚刃ってのを見たことあるぞ。
最高は何枚刃？
あ、僕は見たことがあるのは5枚刃が一番多いような気がする。
5枚刃ってすごい、すごい、ね、
すごいっていうか、ただ歯が5枚ついてるぐらいのこと。じゃあオイランってわざとひらがなで書いたけど漢字読めたね。読めるよ。っていうか多分この漢字ポンって出されたら、うん、あの読めないと思う。話の流れで、あ、オイランだなって思った。
三つのイメージで漢字とか字読む系間違いが多いよな。
そうないよ。
一瞬でパッてこう判断する系。
字、あの漢字は書けんけど読めるよ。
いや読めてないって心配せんだもん。なんかその熟語である漢字のもう反対の方の読みしたりするときあるもん。黙って見とったら。イメージが、イメージが。
うわぁ、すっごい高いな、これ。30センチぐらいあるの？高さ。
どれ何が？あ、
3枚刃の下駄。黒塗りの高下駄。
これは？
あ、
田んぼの田みたいな字。
うん、そうそうそうそう。
こんなんなんだ。
やっぱ30センチ以上あるって感じ。
うわぁ、履いたことないな、そこまでは。
そこまでは？どこまであるの？
いや、ヒールがね。
あ、
ヒールが7センチまでは履いたことあるな。
30センチいったら完全に足の長さよりも高いじゃん、ヒールは。
ちょっと待って、30センチ足の長さより長いってどういうこと？私そんな足短くないよ。
いやいやいやいや、足のサイズ、足のサイズ、靴のサイズ、靴のサイズだって24ぐらいでしょ。 23.5 か24でしょ。
23.5 だよ。
23.5 のハイヒール履いたらもうつま先立ちでしょ。歩いて
23.5 のハイヒールって、
ヒールの高さが 23.5 あったら、いや、だから30センチなんて履けないですよ、絶対に。
でもこれってヒールじゃないじゃん。
いや、これはね。いやいや、スキちゃんは、そこまでヒール高いの履いたことないって言うから。それは30センチのヒールなんてないでしょって話。
うん、ないよ。
うん、成立しない
でしょ。でも知っとる？これね。うん、かかととかヒールが高くなればなるほど膝にすごい負担かかるの知っとる？
そりゃかかるだろうな。あのバレリーナと一緒だろ。
だけさ、立って、あの、スタイルのいいお姉さんがピンヒールとか履いとるの見たことあるけど、うん、太ったお姉さんがピンヒール履いとるのってあんまり見たことないことない？
そう思って見たことないけどな。
まあ田舎にはそんなにピンヒールとか履いてるお姉さんおらんけど、都会でそんなに太った人がピンヒールって、あのイメージがないんだけど、あれってさ、ヒールが折れたらいけんけいなんかなって思うんだけど、どうなんだろう。
それはどうだろう。
でも私、怖くて洋派か？パキッとかって折れたらめっちゃかっこ悪いじゃんな。パキでね、ポキッ。
昭和時代にはロンドンブーツっていう厚底のブーツがあったね。
1号2号、
うん、違う。
え、ロンドンブーツって高いの？ブーツ、
あの底上げしたブーツのことでしょ、ロンドンブーツって。
そうなの？
だからあのかかとの部分だけじゃなくて、足の指側も
厚底になってるやつ。
へえ。ロンドンブーツって検索したらあの二人が出てくるわ。
まあまあそうだろうな、今の時代なら。みすみさん30センチ以上の車だったら乗ったことある。それは僕でもあるよ。
ロンブーツの写真がないね。
ああ、そのブーツの写真が、うん、出てこないの？
だってあの二人だもん。
今の時代ロンドンブーツは死語なのか。
あ、ウィキが出てきた。でも写真がない。
あんまウィキには写真ない。本当だね、論文ばっかり出てくるね。あーっと、1個あったぞ。じゃあ出てこない。
出てこない。
あの Google で検索して画像に切り替えてもらわない。
あ、画像か。
画像に切り替えるとちょっとずっと下がっていくと、あのイギリスの国旗のデザインのロンドンブーツが。
あ、あ、こういうやつか。
うん、
あ、これなら履ける。
だからかかとの部分のヒールも高いけども、足の部分も高いから、相対的にそこまで高くはなくなる。だけど背は高くなる。
こういうの、こういうの履いてる女の子見たことある。昔
女性物の、あ、でも女性物のブーツは今はもう足の部分はベタか下につくか。今でもあるの？
いや、昔おしゃれな女の人がこんなの履いたの見たことあるけど、うん、これ男物もあるってこと？
あるある。
履いてや。
誰が？
めっちゃ
分かんねえよ。お散歩さんも URL 上げてくれてる。あ、まさにこれじゃん。イギリスの国旗の
だっけ。ロンドンの、ロンドンの、
まあそういうことだろうな。ロンドンブーツ、ヒールの高いロングブーツのこと。ロンドンの若者から流行したことからこの名称がある。ジミーちゃん、エビジュースの話終わった。え、そうそう、エビジュース。エビジュース、
何？
あのコカ・コーラの自動販売機ね。
うん、
エビジュース、エビジュース、ジュースじゃ
ない？なんかインスタにチラッと見たよ。
スープ、スープ。
ジュースっ
す。エビのビスク。
あ、なんか聞いたことある。うん、スープ。
エビの香りのするスープだった。
美味しかった？
美味しかった。で、これと、コーンスープと、あともう一つね、うん、トマトの絵が描いたのがあるんだわ。三種類どうもコカ・コーラさん出してるみたい。で、うちの
自販機に、うん、
あの、自動販売機あったかいので、この時期になってくると、あの、コーンポタージュってある、入ってたりするじゃない。自動販売機。
うん。
あ、あれの感じのコカ・コーラ版で、このエビのビスクとコーンスープ、コーンスープも中にあのコーンが入ってた、コーンポタージュだな、まあ言ってみや。それともう一つは、トマトの絵が描いた文があるみたいだけど、うちの会社にはそのトマトの絵の描いたやつは自販機入ってないの。このエビのビスクと コーンポタージュ2種類入ってた。
それおやつに飲むやつ。
あ、小腹が空いた時に飲むのがいいかもしれない。
そエビは、エビが入ってるの。
エビの身は入ってない、多分すりつぶしてあるんだろうな。最後の方はちょっととろーっとしてたから、かき混ぜるというか缶を振りながら飲むんだろうけど、なかなか美味しかったですよ、このエビ。で、あのコカ・コーラにコークオンアプリっていうのがあるじゃない、
うん、
自販機で買うとポイントがもらえるってやつ。あれで、認証してからこのシリーズを2本買うと1本タダでもらえる、今キャンペーンやってる。先着5万名で、これ私そのコーンスープとこのエビのビスクを飲んだんでチケットもらいましたよ。タダでもう1本もらえるってやつを。これ先週ぐらいからあのこのコークオンのアプリに出てきてたんだけど、うちの自販機には入ってないんで、ああ無理なんだなと思ったら今日入ってました。なのでぼちぼち全国展開が始まるのかもしれないけど、先着5万名なんで、いつまで2本買って1本分もらえるかどうかわかんないけどね。
すごいねこれ、うん、この缶のパッケージに E って書いてあるのはエビの E なの？
多分エビの E だと思う。で、コーンポタージュは C になってる。で、トマトはね、M って書いてある。M って書いてあって、トマトの絵が書いてあるんだけど、このキャンペーンの画像って大きくできないから、なんて書いてあるかわかんない。
トマトを、
うん、トマト、あのコークオンアプリ立ち上げると、あ、ミートソースの M はミートだから肉の方だろ。
そうだね。じゃあ何、
なんだ、
何
できないかな。あ、待てよ。あ、これはダメか。虫眼鏡はカメラで写したのを虫眼鏡か。あ、そうか、これスクリーンショット撮って写真を拡大すれば見えるのか。ごくんと、あ、ミネストローネ。M だ。
あ、ミネスケ。
ミネスケじゃない。ミネストローネ。
それそれそれそれ。
あのコカコーラのあったかいところにありますよ。ありますよっていうかあると思いますよ。
それ。できてもう一手間家で加えたら美味しいかも。
ああ、それはあるかもね。
エビを入れるとか実際に。
ああ、それはうまいかもな。散歩さん、おでんはないの、おでんの缶詰もなんか見たことあるけど買ったことはないな。そういえばスーパーでペプシ梅というのを売っていたよ。ペプシ梅味。じゃあパスタなんかのミートソースにはトマトも入れるけどね。そっちのミートソースの M じゃなかったね。お散歩さんが正解でした。M ならミネストローネ。トマトのは飲んでみたいと思うけどな。ぜひエビ美味しいんで 見つけたら飲んでみてください。スキちゃんとこの会社にはコカ・コーラは入ってないか、
うん、うちはあれだけです。
大号だと
全のお茶、
お茶
なんだっけ、なんとか茶、伊藤ちゃん、伊藤ちゃんじゃない、
伊藤ちゃん、
伊藤園、
伊藤園ね、伊藤ちゃんって、どこのおっちゃんや、
伊藤園、
飲みとくかな、なんか好きでありますか、
今日早いね、
早いけど今もう85分だから、うん、あと5分ぐらい、
うん、早かったもんね、始めたのは。土曜日に、うん、土曜日に3ヶ月ぶりに、病院に行ったんですけど、うん、血圧。それこそ、今、毎日、アマニ油を取ってるんですけど、血圧が下がりましたよ、ストンと。びっくり。130代になりました。看護師さんがびっくりしてた、えっみたいな、
よかった、
すごいなと思って、よかった、引き続き頑張る。で、お盆にやった睡眠時無呼吸症候群の検査の結果ももらったんですけど、私軽症軽度 の、 無呼吸症候群、
うん、
だっけ、治療はせ、まだ治療の必要はないって言われたんだけど、その 数値っていうか、これ見てびっくりしたん、
グラフは
睡眠1時間あたり平均約11回呼吸が停止していました。最も長い時で約36秒間呼吸が停止していましたっていうのと、いびきは1時間あたり平均約366回書いていました。1時間でこれ隣に寝る人迷惑だけと思って。
久本好きちゃん、うん、いびきかいてたよ、スカイプ越しだったけど。
そうなんですか、
うん、
うるさかったですか、
結構いい音がしたら。
どんな感じで、
はぁーぐーって感じ。
やっぱいびきかいてんだね、うん、でもみっちゃんもかいてるよ。
あんま僕もかくけどな、
みかん検査してもらえたら、あなた呼吸止まっとるときあるもん、だって。ということで、なんかこういう数字で見ると、ちょっと、なんか、怖いね。ええっても。
まあ
ね、なんとかんと出てくるけね。
任せとるとね。
はい、いい。いいよ、いい。
じゃあ、サラウミ IT ニュース、1962回、11月4日祝日でした。お届けしたのは？
結局、2000回のプレゼントのことを答えてくれたのは、江口さんだけだったね。
そうだね。
のすきちゃんと。
大きいのドーンかな。のみさんでした。それでは、また明日。
ダダモノダンダン、あ、明日から仕事頑張ろう。
今日から頑張ったんですけど、
うん、ご苦労ご苦労。
for it on the IT news.